このラザロの物語のある説教を読んで心から離れませんでした。その説教者は言いました。ヨハネによる福音書の第11章、ここは山の頂、主イエスがラザロを死から呼び起こされたこの物語はヨハネ福音書の頂だとその説教者は言いました。ちょうど山を登ってきて高みに立った。それで何が頂かと言ったら、この第11章は全部で21章あるヨハネ福音書のちょうど真ん中だから、というのもあるけれども、だけどもそれだけではない。ラザロの復活物語、その山の頂は頂上らしく眩しい光、それだけで思いました。そこに私どもの光がある、そこに私どもの命の光がある。そしてそこで主イエスは言われました。私は復活であり命である。それを聞いて、生きる希望を持った人がいる。それを聞いて、死の恐れに勝つ勇気をもらった人もいる。そしてその主イエスが墓の前で大きな声で友を呼び出されました。ラザロ、出てこい、ここへ。すると暗い墓の中から一人の死んでいた人が出てきた。それがヨハネ福音書の頂点。ですけれども、その命が輝くような頂点で、その頂で同時にこの光が殺されるということが決まります。今日読みましたのはその第11章の終わりのところで、いわゆる大神院の正式な判断として、このイエスという人を死刑にすると決定が下される、そういうところです。そしていよいよこの時から主イエスのご受難が始まっていきます。この前まで私どもはベタニアという村におりました。想像してみていただけると良いと思うのですが、ユダヤ特有の乾燥した白っぽい岩は柔らかくて掘ることができたそうです。ですから当時のお墓は岩をくり抜いた洞穴だった。だからそんな外の明るさとは全く対照的に 洞穴の中は真っ暗で、そしてその中に死んだラザロは葬られました。ところがその墓の石が取り除けられて、その奥の奥まで主イエスの大きな声が貫かれると、死んでいた人が墓の奥から出てきた。眩しくて目が潰されそうな光の中に出てきたのです。それはこの大きな声に引きずり出されたと言ってもいい。でもそんな白い光景がまだ鮮明に残っている。そして主イエスの声がまだ響いている。そういうところで、でも急に場所が暗くなって静まります。そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を召集してとあります。場所はエルサレムです。ユダヤの最高指導者たちがこのことを聞いてすぐに集められました。主イエスがラザロをよみがえらせた出来事は、その墓にいてそのことを目撃した多くの人たちを信じさせましたけれども、中にはエルサレムに告げるために走った者もいた。そのように墓で目撃した人の中から、あたかも暗い墓の中にもう一度舞い戻るような人がいて、その最高法院は洞穴のような冷たいところで密かに行われました。暗さと湿気と、そして死の匂いがするような、そういうところで彼らはざわつきました。どうしたらいいだろう。彼らは言いました。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の土地も国民も奪ってしまうだろう。それはこういうことでした。この男をこのまま放っておいたら大変なことになる。皆が彼を信じるようになるだろう。そうしたら彼をメシアと信じる者たちがローマ帝国に反抗するかもしれない。暴動を起こすかもしれない。しかしそんなことがもしもローマの耳でも入ったら、ローマは黙ってはいないだろう。こちらを潰しに来て、私たちのいる神殿も、それから国民も皆破壊されて、エルサレムの都はひとたまりもないだろう、ということでした。当時ユダヤはローマ帝国に支配されていましたから。でも広い帝国の中では寛大にその地方の国々の自治権を認められておりました。けれどももしそれに歯向かうようなことがあったら、 ローマは黙ってはいませんでした。それで彼らは恐れました。でも不思議なことに、彼らはラザロの出来事を知っても主イエスの印は認めていました。多くの印を彼は行っている。でも彼らはそれで、じゃあどうするか、私たちは彼を信じるべきだとは言いませんでした。そうではなくて、彼をどうしたらいいか、この人をどうしたらいいか、この人は恐怖でした。でもそんな彼らの中で一人だけ冷静な人がいました。その年の大祭司であったカイアファという人です。カイアファは言いました。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。一人の人が民の代わりに死ねばいい。ゾッとするような発言でした。カイアファは言いました。何をぐだぐだ言っているんだ。あなたたちは何も分かっていない。この人が民の代わりに死ねばいいんだ。この人を殺せば解決、簡単じゃないか。そうやって一人の犠牲で他が滅びないで済むなら、こんな好都合なことはないじゃないか。それで53節になりますけれども、この日からとあります。53節、この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。大祭司がこの日こう言ったから、最高法院というユダヤの司法の場で正式に主イエスの死刑が決まり、そして57節にありますが、祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。そうして逮捕状が出されました。すなわち大祭司のこの発言で主イエスは殺されたのです。ですけれども、ヨハネ福音書はすぐにそれにこう正し書きをつけました。51節と52節です。これはカイアファが自分から言ったのではない、その年の大祭司であったので予言をして、イエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。福音書は言いました。これは大祭司が 自分で言ったのではない。彼はただ予言したのである。だからこれは神の言葉である。これは神から来たのである。その通りで、大祭司というのは神の言葉を取り継ぐ人で、予言する人でした。その大祭司を神が用いられた。なぜならカイアファはその年の大祭司であったからと福音書は言いました。その年のというのはどの年か。大祭司というのは祭司の中でも一人だけと言われていて、毎年変わるわけではなかったそうです。ですからカイアファもこの20年近くずっと大祭司を続けていたようです。それなのに彼はその年の大祭司であったと言われる。おそらくこうだろうと言われています。それはまさに神がこのことを行われる年の大祭司であった。神がそうなさる年のその年の彼は大祭司であった。それで彼はその言葉を語らされた。だからこれは神の答え。人が決めたけれども、人の最高の権力が決めたけれども、でも本当はそうじゃない。神が答えを出したのだ。山の頂でね。そしてその答えは、ノー、審判、罪は裁かれる。でも神の答えは、この人だ、ということでした。この人があなた方のために死ぬ。あなた方のために最も好都合な人。山の頂の光。その光がこれから死の闇の中に入っていく。死を貫いていく。恐ろしいほどの救いです。大祭司が言ったのは本当でした。人間というのは本当にどこで何をやっているか、大抵自分の都合のいい方を考えます。この最高法院も、暴動が起きたら本当は困るのは国民ではなくて、そんな問題を起こした自分たちがローマから権力を奪われて追放される、そっちの方が困るからでした。でもそんなことは人はしょっちゅう考えます。何か周りで起こっても頭の中では計算が早くて、 いつも自分の都合のいい方に進めているんじゃないか。そのためなら一人くらい犠牲になってもらってもいいんじゃないか。そうやって本当は自分のためではないか。結局は自分を守りたいだけじゃないか。だからその代わりにこの人に身代わりになってもらおう。それを大祭司は本心を隠しながらもはっきり言いました。一人の人が民の代わりに死ぬ、そして国民のために死ぬ、この代わりにとかためにというのは英語で言いますと for という言葉です。 for、 誰々の代わりに、誰々のために。そして本当は人間はいつも自分のためにと願ってる。 For me。 ある海外の教会の前に Jesus died for you と書いてあるのを見たことがあります。Jesus died for you。 イエスはあなたのために死なれた。でも何か違和感がありました。心の中ですぐに思いました。違う、 for me。教会ですから外に向けて For you と言っているのかもしれませんけれども、そんなことない、 For me。 教会こそ For me の集まりだ。そのことをでも教会は初めから言っていました。キリストが私たちの罪のために死んだこと、パウロも言ってました。キリストが私たちのために死んでくださったことにより、そのフォー、私たちのために、でもそれ以上に羊飼いが言われたではないか。私は羊のために命を捨てる。羊のために、そのフォー、私は命を捨てる。そのことを神様が人を代表して大祭司に言わせてくださいました。 For me。 この審判が下されましたとき、主イエスはエフライムというところに退かれていました。 エフライムはエルサレムからは手の届かない荒れ野に近いところで、主はしばし休まれました。先ほどエレミア書を読みましたが、神様が散り散りされた神の民を再びご自分のところに呼び集められる、呼び戻される、その時エフライムの山では見張りの者が立って、行こう主のもとへと叫ぶ。ヨハネ福音書が付け足した、散らされている神の形を一つに集めるためにも、そのためにも、神の子たちを一つに集めるためにも、神様がその場所エフライムを私のかけがえのない息子と呼んで、そこから動き出される。その場所エフライム、そこから、そしてもうすぐその時が近づきます。杉越の祭りが始まろうとしていました。ヨハネ福音書では、主イエスは杉越にほふられる子羊とされています。その杉越祭が近づく、そのエルサレムにこれから主イエスは入っていかれます。そしてその杉越の子羊をほふるのは祭司の役目でした。その年の大祭司、その務めがこのように果たされたのは、神様がなさったことなのです。神様のあなた方のために、 For you、 お祈りをいたします。父なる神様、フォーユーと言えるのはあなた様だけです。そのあなたがかけがえのない息子を与えてくださいました。だからこそその命を私自身が For me と どうぞいつも自分よりも先にそのことを思わせてください。主の御名により祈ります。アーメン。